それでは時間前ではございますが、お揃いですので、ただいまから教育福祉常任委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお配りしました次第に従い進行いたします。また、会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を30分程度としたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、議案の審査に入ります。定例会議案をご用意ください。議案第88号、令和7年度高崎市一般会計補正予算第4号の所管部分を議題といたします。70ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。70ページから73ページの16巻国庫支出金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。72ページをお開きください。17巻県支出金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。19巻寄付金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。74ページをお開きください。22巻諸収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。23巻司祭についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。76ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。2巻総務費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。78ページをお開きください。78ページから83ページの3巻民生費についてご指摘ありませんか。丸山委
員。79、8ページ、9ページのですね、備品購入費というふうなことでありますけれども、展示プリンターが故障により、展示プリンターの購入費というふうに伺ってますけれども、もうちょっと具体的に詳しく教えてください。
社会福祉課長。
はい、お答えいたします。こちら総合福祉センターに配備されている展示プリンターが故障により使用できなくなったため、新たに購入しようとするものでございます。こちらの総合福祉センターで、に登録されていますボランティア団体、転訳奉仕会が、主に使う、展示プリンターとなっております。以上です。
丸山委員。
ボランティア団体が、使用しているというふうなことで、市に2台、あるというふうなことで、2台とも故障してて、やっと買ってもらえるというふうな、嬉しいという言葉をいただいているんですけれども、もう1台なんか故障しているというふうに聞いているんですけれども、その件についてはどうお考えでしょうか。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。もう1台の方はですね、ハーモニー高崎ケアセンターの方にございます展示プリンターでございまして、当面ですね、使用することがないようですので、来年度購入できるように考えていきたいと考えております。
丸山委員。
ボランティアの方々がその辺だいぶ心配してまして、ぜひ、2台、従来通り使えるようにしてほしいというふうなお願いがあったので要望しておきます。以上です。
他にありませんか。松本委員。
80、81ページの2項児童福祉費ですけれども、1目の児童福祉総務費の中で、20丸放課後児童健全育成事業ですね、これの中でですね、高崎児童を設立するためのものだと思うんですけれども、一般社団法人設立出資金というのがここに示されておるんですけれども、これの出資金についてご説明いただきたいと思います。
保育課長。放課後児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。一般社団法人高崎学童は、市からの委託料を主な収入見込みとしておりますが、その初回の入金予定が来年6月であり、それまでの間の運転資金が不足することから、市がその運転資金相当額を出資金として支出するものです。内訳について申し上げますと、事務職員等の人件費が約450万円、工事請負費が約150万円、 消耗品費や初動調弁費等が約400万円でございます。以上でございます。
松本委員。
はい、放課後児童クラブのですね、これから行われる大きな改革に向けての準備とのための補正予算だというふうに思います。一般社団法人高崎学童がこの大改革の中核を担うことになることだと思いますので、なかなか困難も伴うことになると思いますけれども、ぜひ順調に進むように精一杯努力をしていただきたいと思いますので、期待をしております。以上でございます。
他にありませんか。小野委員。
一般経費の中の需要費と、あとは、その下の簡易トイレ借り上げ料、こちらの内容をまず教えてください。
社会福祉課長。
はい、お答えいたします。まず需要費ですけれども、こちら、総合福祉センターのトイレ用水を供給する雑用水ポンプ設備の、修繕を行うための費用でございます。それから簡易トイレ借り上げ料ですが、こちらの雑用水ポンプ設備を修繕を行う際間ですね、全館のトイレが使用できなくなることから仮設トイレを設置するというものでございます。以上です。
小野委員。
はい、そのトイレの修繕に伴うものということは理解できました。ちょっと決算ではないんですけど、ちなみにこの総合福祉センターの利用人数とか分かればちょっと伺いたいんですけれども、非常にここ子どもさんからお年召した方まで、もういつ行ってもご利用されている方非常に多いところで、もう全部使えなくなるということも心配があるところなんですが、ちょっとその利用状況、利用人数伺いたいので、そこでもちょっといいですか。
社会福祉課長。
はい、令和6年度実績でですね、20万6958人となっております。以上です。
小野委
員。ありがとうございます。20万人超えでご利用されている方がいるということで、今年ちょっと夏も一部エアコンが壊れてスポットクーラーで対応されたということも伺っているんですけれども、非常に利用者が多くて、利用される方も子どもさんからお年召した方、またここ福祉避難所にもなっているところですので、ちょっと心配だなっていうものがありましたらば、完全に壊れてしまう前に早め早めのご対応いただけるとありがたいと思いますので、今後についてもよろしくお願いいたします。と、83ページもいいんでしたっけ。
大丈夫です。
すみません。続いて83ページの、児童相談所の関係なんですけれども、児童家庭支援センター設置運営補助金と里親委託前養育支援事業、こちら の、 補助金両方の内容をまず伺いたいと思います。ごめんなさい。じゃあ以上です。
はい、
はい、
他にありませんか。宮原大臣。
すみません。児童福祉費、P81 ページの放課後児童健全育成事業で、ここの設計委託料についてどのような工事が必要になるか説明をまずお願いいたします。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。春名室田地区三小学校の統合に伴い、三小学校区の放課後児童クラブも統合することとなり、統合後のクラブについては現在の下室田小学校地区の、クラブの建物を使用することになりました。現在40人定員の同クラブでは29人の児童の利用がございますが、統合後に40人を上回る利用見込みがあることから、令和8年度に増築工事を行う予定でございます。本設計委託料につきましては、その実施設計にかかる経費を増額補正するものでございます。以上でございます。
宮原大臣。
現在のそれぞれの学童の利用者数と合併後の利用予定者数について教えてください。また将来的な児童数の推移とそれとともに学童利用予定者数の推移についてもお答えいただければと思います。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。現在の3クラブ合計の利用者数は50人でございます。統合後の利用者数につきましては、ただ足し算をすればいいということではございませんので、見込みが難しいところもございますが、現在のところ45人の利用見込みを考えております。そうしたことから増築工事が必要であると考えております。以上でございます。
宮原委員。
全校生徒数は何人ぐらいになるか、数字はありますか。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、全校児童数でございますが、令和6年度が、113人、令和7年度が、令和9年度開校するときがですね、79人、という見込みでございます。以上でございます。
宮原委員。
分かりました。令和9年に全校生徒が79人で、学童の定員が1クラブあたりだいたい40人を設定されていると思いますので、とお聞きしたいんですけども、統合後に余裕教室の状況はどうなるのか、また学童クラブに適した外からの施錠ができるような教室はあるか確認をさせてください。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。クラブ統合後の施設整備にかかる検討の中で、教育委員会や学校に確認したところ、現状余裕教室等はなく、すべての箇所を使用している状況とのことでございました。そのため学校敷地の南側に位置する現在のクラブ建物の増築により、統合後の利用児童の受け入れに対応することとしたところでございます。以上でございます。
宮原委員。
分かりました。検討委員会での協議結果でも要望の4項目に入っていた一つであることは承知しているんですけども、今後も同様のことが高崎市内で起きてくると思われますので、そういった場合には教育委員会でも余裕教室の活用などの検討にご協力をいただければと思います。もう1点いいでしょうか。その下の私立保育所振興事業と伴って補助金と、この補助金の内容について教えていただければと思います。合わせて特定財源に保育所と整備事業債が6970万円減額されているんですが、減額の理由も合わせて教えてください。
保育課長。
お答えいたします。この整備につきましては、保育所等の整備ということでございまして、今年度整備予定の施設でございますが、通り町にございます児童子ども園、浜川町にございますエデュカーレ城のうち、下小花町にございます大成子ども園の3施設となっております。補正の概要でございますが、当初予算の時点より先ほど申し上げました3施設の整備を予定しておりましたが、当初予算につきまして令和6年度の国庫補助単価により当初は裁定したものでございました。補正後の額につきましては、資材高騰等が加味され増額となりました令和7年度の単価によるものでございまして、この度国の内需に基づいて補正を行うものでございます。次に特定財源といたしましては、就学前教育保育施設整備交付金と保育所整備債を充当いたします。交付金は単価の増額に加え、保育需要が高いことによるかさ上げ補助率が採択されたため、国の内需に基づき補正を行うものでございます。合わせて交付金増額によりまして、市負担分が減少したことから、資産につきまして減額の補正を行うものでございます。以上でございます。
宮原委員。
説明ありがとうございます。高崎市は待機児童がいるという認識で補助率が上がったというようなことかと思われますが、国から見ると、学童保育の待機児童数はゼロなのに、保育園は待機児童がいるという認識になるかと思います。 で今年3月の一般質問でも質問しましたが、この補助金は保育の受け入れ数を拡大するための補助金というふうになっていると思いますので、すでに市内の未就学児の人数は減少傾向に入っていることから、まあ、この補助金自体ももうすぐ終焉になるかと思いますが、これからは各園とも修繕の時期に入ると思いますので、ぜひ少子化傾向にあった補助金の申請をお願いしたいと思います。以上になります。
他にありませんか、林委員。
一つ、今のページ81ページの上のところに障害者福祉事業、障害児入所措置費と入所給付費、これについて説明願います。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。高崎市児童相談所の設置に伴いまして、障害児の入所にかかる今後の経費を群馬県から高崎市へ引き継ぐものでございます。なお調査や入所の判断を児童相談所で行いまして、支払い事務を障害福祉課で行うこととなります。以上でございます。
林委員。
これはそれぞれ対象者何人ぐらいになるんでしょう。
障害福祉課長。
ですね、今合わせて、高崎市の児童20名程度が通っております、入所されております。以上でございます。
林委員。
施設名はいいんですけれども、何箇所ぐらいの施設に入ってるんですかね。
障害福祉課長。
入所施設には2種類ございまして、福祉型の施設、これは入所設備のある特別支援学校でございますが、それが3箇所、高崎市内にはございません。その他にですね、医療型の施設が6箇所、この医療型については3箇所高崎市にございます。以上でございます。
他にありませんか。三井。
83ページの一番下で、一目の、高齢者福祉総務費の中の一般経費で、一般経費の下の特定財源について、お伺いをいたします。特定財源が確定しての補正であると認識しておりますけれども、制度内容の簡単な説明と、これはどこに支払いを行うものなのか、お伺いをいたします。
はい、お答え。はい、すいません。
長寿社会課長。
はい、お答えいたします。まず老人福祉施設と施設整備補助金でございますが、こちらは、今年度7月に、公募の方で認定となった認知症グループホームの補助金でございます。3件分ございまして、1件分は当初予算に措置済みでございますので、2件分を今回計上しております。場所でございますが、浜尻町、新保町、山名町にそれぞれ建設予定の認知症グループホームでございます。それから地域介護福祉空間整備と施設整備補助金でございますが、こちらはですね、国のメニューで、ごめんなさい、こちらが県のメニューでございまして、3月に例年、通知の方が国からございまして、当初予算で計上できないために補正予算で例年計上しております。でこちらは、高齢者施設の防災減災対策を推進するための補助金でございまして、今回施設の非常用発電設備の整備等に対する補助金です。場所に関しましては、浜川町、石原町、辰巳町にある施設でございます。以上でございます。
他にありませんか。質疑を終結いたします。84ページを開きください。4巻衛生費についてご質疑ありませんか。配信。
救急医療対策事業についての補正予算、簡単に説明、本会議場ではいただいたんですけれども、もうちょっと丁寧にお願いしたいと思います。
保健医療総務課長。
はい、お答えいたします。まず夜間休日急病診療所の指定管理料についてですが、当診療所につきましては、本市からの指定管理料と、患者からの診療報酬を財源として運営を行っておりますが、当該診療所の患者数がコロナ禍による受診控え等を要因として、令和2年度には前年の約3割まで激減をしております。その後、新型コロナウイルス感染症の分類が5類に移行したことにより、患者数は徐々に増加してきているものの、いまだコロナ禍前の6割程度といった状況でございます。 しかしながら診療に最低限必要となります医師看護師等の人件費につきましては患者数に関わらず発生するものであり、これらを充足するまでの診療報酬が望めないため、指定管理料を増額し対応しようとするものでございます。続いて休日在宅診療運営委託料についてです。令和6年度は年末からのインフルエンザの蔓延によりまして、特に年末年始の9連休中には休日当番医などの医療機関に多くの患者が来院したことで長時間の待ち時間が発生するなどの問題が生じました。本年度につきましても年末年始が大型連休ということもあり、昨年同様の状況が予想されますので迅速な診療につなげるとともに医療従事者への負担を少しでも軽減することを目的として、多くの医療機関が休診となる年末年始におきまして昨年同様市内2カ所の病院へ臨時的に内科診療の実施を委託し初期診療体制の強化を図るものでございます。以上でございます。
いいですか、他にありませんか。質疑を終結いたします。90ページを開きください。90ページから95ページの実感教育費についてご指摘ありませんか。はい、徳田委員。
94ページのですね、学校給食費、これのですね、補修工事等の内容についてお願いします。
健康教育課長。
お答えいたします。給食室補修工事の補正予算につきましては、人件費、資材費などの高騰により工事費が上昇したことにより当初予算額が不足したため、前年度の7月から3月までの執行額実績から補正額を見込み、今回の増額補正をお願いするものでございます。以上となります。
徳田委員。はい、他にありませんか。三井委員。
91ページになります。10巻2項1目の、室田小学校、統合経費の中の、スクールバス購入費についてですが、この内容についてお伺いをいたします。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。春名村田地区三小学校統合後の村田小学校におけるスクールバスにつきましては、3ルート3台での運行を予定しております。車両につきましては沿線に居住する児童数が比較的多い春名湖方面については25人乗りのマイクロバスを1台、児童数が比較的少ない国道406号方面とフルーツライン方面につきましては8人乗りのミニバンタイプを1台ずつ購入するものであります。以上です。
水井。
了解いたしました。それともう1点、
はい、
学その下の、その上のですね、学校進入路改良工事なんですけども、これ先ほどもなんだ、家屋ができるだとか、または統合によってその車の入る位置だとかということで、まあ、進入路が変わるのかなというふうに思うんですけれども、その工事内容についてお伺いをいたします。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。学校進入路改良工事につきましては県道荒町下室田線から下室田小学校へと続く学校進入路の拡幅工事を行うものでございます。小学校統合後にスクールバスが学校に乗り入れた際、現在の道路部分の幅員では車両の相互通行が困難であるため、相互通行が可能となるように整備を行うものでございます。以上です。
三井。はい、
先ほど、給食、事業についてお話が時田委員からあったんですけれども、95ページに戻ってもらって、小学校給食事業と中学校給食事業の工事の中身どこだっていうのは分かったんですけれども、どこの学校がこれ改修工事を行うのか詳細をお聞きしたいと思います。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。予定している補修工事の内容ですが、小学校は車小の排水処理施設の改修工事、中学校は群馬中央中の排水処理施設の改修工事などになります。以上となります。
他にありませんか。質疑を終結いたします。前に戻っていただき60ページをお開きください。続いて繰越免許費の審査を行います。繰越免許費の補正についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。64ページをお開きください。続いて地方債の審査を行います。地方債の補正についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第88号の所管部分を規律により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第88号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。議案第89号、令和7年度高崎市介護保険特別会計補正予算第1号を議題といたします。108ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。歳入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。110ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。110ページから119ページの歳出についてご質疑ありませんか。三井委員。
117ページになります。4巻4項の1目で任意事業費の地域自立生活支援事業についてお伺いをいたします。まずこの補助金 のご説明をお願いいたします。
長寿社会課長。
はい、お答えいたします。高齢者配食サービス事業でございますが、こちらは高齢者の低栄養の予防と改善、定期的な見守りによる自立した生活の支援を目的に実施しております。お弁当を届けていただいている配食事業者の方に対し経費の一部を補助している事業でございます。以上でございます。
三井委員。
もう1点、物価高対策ということなんですけれども、このお弁当1食あたり この増額分はどの程度になるのか教えてください。
長寿社会課長。
はい、1食あたり、現在380円を補助しておりますが、50円増額しまして430円を補助するものでございます。以上でございます。
他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第89号を規律により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第89号は原案の通り可決すべきものと決しました。定例会議案2をご用意いただきまして、1ページをお開きください。議案第90号、高崎市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。林委員。
ここのところで出てくるのは地域限定保育士ということなんですが、これについてお伺いします。
保育課長。
お答えいたします。今回の改正につきましては、現在国家戦略特別区域法に基づく特例措置でございます。地域限定保育士が一般制度化され全国展開されることに伴いまして改正を行うものでございます。地域限定保育士につきましては、内閣総理大臣の認定を受けた都道府県等が実施する地域限定保育士試験に合格しますと、その都道府県のみにおいて地域限定保育士登録されまして、登録した都道府県等においてのみ保育士として業務を行うことができる資格制度となっております。なお地域限定保育士登録後3年間を経過し一定の勤務経験がある場合には、通常の保育士として当該都道府県等以外でも業務を行うことが可能となるものでございます。以上でございます。
林委員。
説明ありがとうございます。この地域限定保育士と普通の保育士、これ違いは何なんですかね。
保育課長。
はい、保育士と地域限定保育士の違いということでございますが、最も顕著な違いは、先ほど申しました勤務可能な場所とあと期間でございます。保育士は資格登録後全国どこの自治体保育所等でも無期限に勤務可能ですが、 地域限定保育士は登録から3年間は合格した特定の自治体でのみしか勤務ができません。資格取得にかかるプロセスについては受験資格ですとか筆記試験についてはどちらも差異はございませんが、実技の要件について保育士は実技試験が必須となりますが、地域限定保育士は一定の要件を満たす実技講習を終了することで実技試験の全部を免除することができることとされております。以上でございます。
林委員。
今回この改正に伴って本市のにおける影響をお願いします。
保育課長。
はい、お答えいたします。現時点で群馬県で地域限定保育試験が実施されるという情報は現時点で入ってございませんので、そういう状況にならない限りは本市に影響はないものというふうに認識しております。以上でございます。
他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第90号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第90号は原案の通り可決すべきものと決しました。3ページを開きください。議案第91号、高崎市認定こども園の認定に関する要件を定める条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。林委員。
はい、すみません。この改正が、地域限定保育士もありますけれども、児童福祉法の改正によって虐待の取り扱いが変わったっていうお話を伺ってるんですが、これ具体的にどんな形に変わったのか教えてください。
保育課長。
はい、お答えいたします。まずこの制度が法改正に至った制度ということで経緯でございますが、国の資料によりますと、保育所等における虐待等の不適切施設事案が相次いでおり、子どもや保護者が不安を抱えることなく安心して保育所等に通う子どもを預けられるような環境を整備していく必要がある。その上で児童養護施設や障害者自社の施設、高齢者施設については職員による虐待等の発見時の通報義務等の仕組みが設けられているところ、保育所等にはございませんでしたので、その保育所等における虐待等への対応についても同様の仕組みを設けるということでございまして、児童福祉法等の改正が行われたものでございます。以上でございます。
他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第91号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第91号は原案の通り可決すべきものと決しました。5ページを開きください。議案第92号、高崎市養護連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第92号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第92号は原案の通り可決すべきものと決しました。9ページを開きください。議案第94号、高崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第94号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第94号は原案の通り可決すべきものと決しました。11ページを開きください。議案第95号、高崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第95号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。 よって議案第95号は原案の通り可決すべきものと決しました。13ページをお開きください。議案第96号、高崎市幼児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第96号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第96号は原案の通り可決すべきものと決しました。15ページをお開きください。議案第97号、高崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第97号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第97号は原案の通り可決すべきものと決しました。19ページをお開きください。議案第98号、高崎市指定通所支援の事業等の人員設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第98号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第98号は原案の通り可決すべきものと決しました。23ページをお開きください。議案第99号、高崎市指定障害児入所施設等の人員設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第99号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第99号は原案の通り可決すべきものと決しました。次に決算認定議案の審査を行います。令和6年度高崎市歳入歳出決算書及び付属書類をご用意ください。議案第78号、令和6年度高崎市一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定についての所管部分を議題といたします。はじめに一般会計の審査を行います。29ページを開きください。最初に歳入の審査を行います。29ページから32ページの14巻分担金及び負担金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。33ページをお開きください。33ページから42ページの15巻使用料及び手数料についてご質疑ありませんか。林委
員。33ページ15巻1項2目の児童福祉使用料第3節の滞納繰越分、収入未済の考え方不能欠損、どういうふうに捉えればいいのかお伺いします。
保育課長。
お答えいたします。まず収入未済155万2700円でございますけれども、こちらにつきましては令和5年度以前分の公立保育所の保育料の未納分でございまして、実人数で17人分というようなふうになっております。不能欠損7万5540円の考え方でございますけれども、保育料は公債権でございまして、地方自治法の規定によりまして時効は5年間となっております。今回不能欠損となっております保育料につきましては、当該人が生活困窮などによりすでに徴収不能となりということで欠損処分をしたものでございます。実際のところ保育料につきましては直近5カ年分の現年の保育料につきまして、調停額に対する収入額の徴収率につきましては令和5年度分で 99.9%、 令和4年度分で 99.9%、 令和3年度2年度官能でともに 100% というような状況になってございまして、あと 0.1% というところでございますけれども、今後も未納となっている分につきましては粘り強く催告および徴収をしていきまして、引き続き徴収管理を徹底することで適正な債権管理に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
林委
員ありがとうございます。収納率はいい状況で、で多分当年度分というか6年度分が69万ぐらいだったんで、未債と数字合わせるとどうなのかなというのがちょっと関心引いたんですけれども、本当に現場の方頑張ってらっしゃいますので、まあ、時効というのもありますけれども、ぜひとも頑張っていただければと思います。続けてよろしいですか。はい、その下の3目保険衛生使用料のうちの一節なんですけれども、これ駐車場の使用料が増えた要因についてお伺いします。
保健医療総務課長。
はい、お答えいたします。高崎市総合保健センターの立体駐車場の使用料でございますが、高崎総合医療センターにおいて外来患者の等の増加に伴い駐車場不足であるとのことから、改善されるまでの間職員用駐車場として本施設の立体駐車場の一部を臨時的に総合医療センターへ貸し出したため増額となったものでございます。なお貸し出しにつきましては平日のみとし、区画につきましても本施設の事業等への影響が少ない屋上階の区画を貸し出しております。また使用料につきましては本施設の立体駐車場は定期利用を想定しておりませんので、近隣の市営駐車場と同様に設定してあり、一区画あたり月額1万2100円としております。令和6年度の実績といたしましては、4月から9月までが59区画、10月から3月までが50区画を貸し出しており、使用料の合計で791万3400円となっております。以上でございます。
林委員、
定期駐車をここは確かにしてないんだなというのを改めて感じたところです。他の公立というか公の駐車場はわりかし定期利用という概念もあると思いますので、まあ、その辺がどうしていくのがいいのか検討だと思いますけれども、よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。41ページをお開きください。41ページから52ページの16巻国庫支出金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。51ページを開きください。51ページから60ページの17巻県支出金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。61ページを開きください。61ページから64ページの18巻財産収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。63ページを開きください。63ページから66ページの16巻寄付金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。65ページを開きください。65ページから70ページの20巻繰入れ金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。71ページを開きください。71ページから84ページの22巻諸収入についてご質疑ありませんか。林委
員、22巻は大きく2つありますけれども、まずはじめに、22巻参考6目の奨学資金貸付金の元金収入なんですけれども、ここ収入未債が1700万超えであるんですけれども、これ、入ってきた部分繰越分とかそういうところも含めてどのように考えていけばいいのか教えてください。
教職員課長。
お答えいたします。奨学金につきましては、応募要件を満たす方の申請を受けて、慎重に審査を行い対応につなげております。令和6年度の状況ですが、未納者への聞き取りから、就職が思うようにできないことなどの経済的な理由や、結婚出産入院等の生活状況の変化から未納となるケースが複数、見られております。市教育委員会としましては、未納者に対しては督促状を送付したり、家庭訪問や電話催告を行ったりしながら、返済計画の見直しの相談に乗るなど、
しっかりとした滞納圧縮に努めているところでございます。以上でございます。
林委員。
はい、今世の中では給付型奨学金の話っていうのが出ているところも結構ある中で、この1700万の滞納っていうのをどう考えるかっていうのは結構難しい課題かなというふうに感じているところがあります。そういったところも含めて今後高崎市の奨学金制度の在り方についてもちょっと検討が必要な時期に来ているのかなというふうに感じますので、よろしくお願いいたします。続けて、
はい、
81ページの方になります。81ページ2ページ、5項雑入のうちの4目雑入の中で、これも先ほど収入未済額の話をさせていただきましたけれども、3億4千万収入未済があるんですが、そのうちのどうも中ほどにあります生活保護費関係のところ5項目ありますかね、その関連のところが多いという話を聞いております。実際この5項目の生活保護関係、6項目あるんか、全部足しても8500万ぐらいで2億6000万と、この随分開きがあるなというふうに考えているんですけども、この辺についてちょっと説明をお願いいたします。
社会福祉課長。
はい、お答えいたします。生活保護費の徴収金や返還金は生活保護制度の適正な施行を確保し、財源の公正な配分を図るためのものであり、生活保護費の過払いの是正を主目的とする措置となります。内容としては支給額が本来の要件や世帯の実態と乖離してしまい、受給者が受け取るべき金額を超えて支給されていた場合に生じるものでございます。代表的なケースで申し上げますと、例えば就労による収入を適時適切に申告していなかった場合、こういった場合ですね、翌年の課税状況調査、これ毎年6月に実施しておるんですけども、こういった課税状況調査などにおいて収入があったことが判明いたします。この場合前年に遡って過払いが生じ、それを是正する形で徴収金が発生いたします。徴収金や返還金が発生いたします。このように過払いが判明したときですね、多くの場合保護費からの控除または分割納付をしていただくことになるのですが、受給者の今後の生活水準をですね、著しく揺るがさないような配慮、こういったものも必要となってまいりますので、どうしても支払いの完了までの期間が長引いてしまい、収入未済額が蓄積する要因となっております。以上でございます。
林委
員。生活保護にどうしても入らなくちゃいけないということで入って、でも体調がちょっと改善して少し仕事ができるから仕事しちゃって、そこで生活保護よりもちょっとゆとりがある生活をしてたら、後からその分返してくださいというような話になってくるんだと思うんですけれども、まあいろいろケースワーカーさんが頑張って、お話ししていただいているわけですけれども、24時間ずっと張り付いているわけじゃないので、なかなか厳しいところあると思います。まあ、ここの数字が横ばいぐらいだったらまだいいのかなと、増えるような部分が出てくるとなかなか大変なことになると思いますので、今後ともよろしくご指導のほどお願いします。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。83ページを開きください。83ページから88ページの23巻主催についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。125ページを開きください。続いて歳出の審査を行います。125ページから128ページの2巻総務費一項総務管理費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。157ページを開きください。157ページから168ページの三冠民生費一項社会福祉費についてご質疑ありませんか。原参院。
三冠一項2目166ページになります。障害者農業就労施設運営事業、この事業は私倉渕のメロンのとこだと思うんですけども、事業の内容を少し詳しく教えてください。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。
こちらの授業の内容でございますが、障害のある人が安心して働ける場所、また社会に参加できる場所として高崎市直営のメロンの栽培施設を運営いたしまして、障害者を支援をするということを目的としております。またメロンのような付加価値の高い農産物を生産販売することで、障害者が高い賃金を得られるようになり、障害者本人の支援はもちろんですが、将来に不安を抱えている障害者のご家族の支援にもつなげていくというものでございます。以上でございます。
ガラサイン。
はい、授業の内容趣旨はよくわかりました。6年度の実際のところっていうんですか、実績について少しお話しいただければと思います。
障害福祉課長。
はい、令和6年度の実績でございますが、令和6年度は6月にメロンの試食会を行いまして、続いて9月に施設の開所式を行いました。10月1日から愛称を倉淵メロン村として施設を開所いたしました。また令和6年度に収穫されたメロンは相間川温泉や浜遊山荘への定期的な出荷に加え、倉淵の夏祭り、ラフェスタ烏川、農業祭り、高崎国際オープンテニス、またですね、ウクライナの新体操の選手団の避難合宿にも提供し、メロンの PR に努めてまいりました。またですね、施設の利用状況でございますが、令和6年度末で利用している障害者は10人でございます。以上でございます。
倉沢委員。
結構メロン村も話題になりまして、倉淵のメロンはまだできねえかな、買いてんだけどどこでも売ってねえんだけどっていうような声がありますので、皆さんの期待に応えるように、まあ、これからも頑張っていただきたいと思います。
他にありませんか。配信
私さしちゃいましたすいません、結構あるんです。161ページの3巻1項2目、ハーモニー高崎ケアセンター改修工事の改修内容についてお伺いします。
障害福祉課長。
お答えいたします。こちらはですね、体育館のバスケットボールコートのラインの引き直し工事でございます。以上でございます。
林委員。
はい、ね、これ国からもらった体育館だったんで、いろいろと お金かかる部分あるかと思いますんで、今後ともその辺注意しながら、で今年度も多分大きなっていうか、いろいろな備品設備の改修が進んでると思いますんで、その辺を注視しながらやっていただければと思います。続けてよろしいですか。
はい、
続いてですね、163ページの方になりますかね。障害者児、水泳教室の委託料についてちょっとこれをお伺いしたいと思います。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。こちらの水泳教室はですね、心身障害者、また障害児を対象といたしました水泳教室並びに水遊び授業でございます。内容といたしましては、アクアビクスや自由遊泳などでございまして、実施場所は新町温水プールアクアピアで、令和6年度は10月20日に開催されました。8人の障害者及び介護者9人が参加いたしました。以上でございます。
はい、障害者障害児、特に体温調節ができない人だけど運動していかなくちゃいけないっていう人がいて、どうしても浜川の温水プール水温が低くてなかなか利用ができない、だからロックを使うんだっていう話を私は昔よく聞いてたんですけれども、まあ、ロックが今解体工事というかそういうのが進んでしまって、今度高浜にできるだろう温水プールには非常に期待してますので、よろしくお願いいたします。続けて、
はい、
その6強ぐらいしたんですかね、地域活動支援センター事業委託料2400万点があるんですが、これについて説明をお願いします。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。こちらはですね、主に精神障害者の地域活動拠点として、障害者に創作的活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流をもって在宅の障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としておりまして、市内2つの医療法人にその事業を委託しているものでございます。以上でございます。
はい、直営でやってる地活もあると思うんですけど、そこも精神なんですかね。
障害福祉課長。
直営の方は主に知的の方を対象としております。以上でございます。
林委員。
はい、
まあ、この辺の部分ってなかなか制度仕組みが分かってないと分かりづらいところかなというふうに思います。少人数で頑張っているところなので、まあ、この金額自体が適切なのかどうかもしっかりと相談していただきながらやっていただければと思います。続けて、はい、
どうぞ。
そのページの一番下のところに、障害児相談支援給付費っていうのがあるんですけれども、これについてこの事業の詳細をお願いいたします。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。こちらはですね、障害福祉サービスを円滑に利用するための計画相談支援にかかる費用を相談事業所に給付するもので、主に2つの事業がございます。1つ目は児童発達支援や放課後等デイサービスなど必要となる障害児通所支援の種類や利用料などを定める計画を作成いたします。2つ目として、サービス利用開始後も計画に基づいた支援が適切に行われているか、障害児の状況変化に合わせての計画の見直しを行い、常に最適なサービスが提供されるよう支援するものでございます。以上でございます。
はい、
林委員。はい、分かりました。結構ここの部分はね、いろいろと具体的に動いてくる部分になってくるかなというふうに思ってます。保護者ってわりかし障害者に対して、自分の子供なので味方っていうのがちょっと甘くなったりとか、でも一方で本当に大変なんで、もうちょっと給付を増やしてもらいたいとか、その辺のせめぎ合いがたくさんあるところ、この相談事業の中でどこまで汲み取っていけるかっていうのも意外と大事かなというふうに思いますので、よろしくお願いします。最後にしますけれども、167ページの方に行ってもらって、4目になるんですけれども、戦没者追悼慰霊祭事業なんですけれども、これやっぱり遺族の方が毎年毎年減ってきてしまっているところっていうのがあるかなというふうに思うんですけれども、これ各地域の遺族会だとかそういうところでやっている活動なんかの情報について、本市として把握している内容があれば教えていただければと思います。
社会福祉課長。
はい、お答えいたします。地域で行われております追悼式についてはですね、統一的な把握はしておりませんが、滝川地区、新高尾地区、それから群馬地区などでは、遺族会の各支部が中心となって、戦没者の慰霊事業を行っているとお聞きしております。以上です。
林委員。
はい、やはり戦後80年が経過したところ、まあ、昨年の場合はまだそこまで行ってないところもありますけれども、この戦没者の考え方だとかそういうところも含めて、どうしていくのか、まあ、10月にまた本市の慰霊祭ありますけれども、そこのところで、団体が、ね、少しずつ減ってきてるなという感じがしているもんですから、大事なところだと思いますのでよろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。小野委員。
はい、166ページの障害者支援 SOS センター、この事業のことをちょっと伺いたいんですが、相談体制がどうなっているのかというところで、相談はまず入り口なので、その受けたところが必要な機関につないでいく、その出口支援というのが非常に大事だと思うんですけれども、コーディネートする力が問われていると思うんですが、この辺スーパーバイザーとかその辺の配置がどうなっているのか伺いたいと思います。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。令和6年度はスーパーバイザー2名によって運営をさせていただいておりた、おりましたが、令和6年度はですね、主に、バルーンに在籍、常駐せずに市内の事業所の方に回っていただいて、指導して、いただきました。で、今年度に入りまして、バルーンの方にも常駐するように、体制を整えているところでございます。以上でございます。
はい、ありがとうござい
ます。今年度からすみません、4人体制で行っております。
はい、ありがとうございます。すごく相談のところ行っても出口が見えなかったってなると、相談に来たのにっていう思いがすごくあると思うので、ここのところ丁寧に寄り添っていただいて出口につないでいただけるように今後ともよろしくお願いいたします。170ページはいいんでした。
違いますね。
ダメですよね、
まだ。
はい、
他にありませんか。宮原大臣。
164ページの障害児通所給付費に関連してお伺いしたいんですけれども、放課後デイサービスの監査の状況について定期不定期含めて教えていただけますでしょうか。
指導監査課長。
はい、お答えいたします。放課後等デイサービスにつきましては、事業所指定数の増加に伴い給付費が増加していることを踏まえ、放課後等デイサービス事業の指導監督を強化し、サービスの質の確保および給付費の適正化を図るとともに、不適切な処遇や不正請求等を抑止するため、定期の実地指導とは別に不定期による実地指導を実施しております。不定期の実地指導の具体的内容といたしましては、事業所における調査当日の人員配置の状況や支援体制について確認をしております。令和6年度の実施状況でございますが、全73事業所のうち定期の実地指導は26事業所に対して、不定期の実地指導は10事業所に対して実施しております。以上でございます。
宮原大臣。
しっかりと監査をしていただいているという現状は理解しておりますが、定期の監査の後すぐ不定期で監査をしていただいているという現状も聞いています。放課後デイサービス、ご存知の通り配慮が必要なお子さんが多く、送迎の時間やとまたこれから療育に入るというときに不定期の監査によってその日のスケジュールが崩れてしまうと、それだけでパニックに陥ってしまうお子さんなど配慮が必要な方がいらっしゃると思いますので、なかなかちょっと時間帯難しいと思いますが、その辺をよく考慮していただいて監査していただければと思います。予防になります。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。167ページを開きください。167ページから178ページの2項児童福祉費についてご指摘ありませんか。小野委
員。170ページの保育課経費の中の保育士情報ステーション運営委託料、こちらをちょっとご説明いただきたいと思います。
保育課長。
相談件数とかこの相談をされた方がその後、お仕事定着されているのかとか、その辺のところを伺いたいと思うんですが。
はい、お答えいたします。保育士情報ステーションにおける令和6年度のまず実績ということでございますけれども、相談の件数が延べ411件ございました。うち就労に結びついた方につきましては19人ということになっております。相談内容といたしましては、就労にかかる相談が主なものとなっておりますが、現在働いている保育士からの職場での悩み等についての相談実績もございまして、多くの保育士の方々等に活用いただいております。次に就職した方のアフターケアということでよろしいでしょうか。
はい、
その内容でございますけれども、保育士情報とステーションを通じまして、就職した方々に対しまして、おおむね就労から3ヶ月を経過したところで、相談員の方からご連絡をさせていただきまして、就職後の状況等を把握するとともに、必要に応じましてさらなる相談等に応じているところでございます。このアフターケアもありまして、保育士情報ステーションを通じて就労した方が離職したというようなケースは伺っておりません。以上でございます。
小野委員。
はい、ありがとうございます。ご丁寧なご相談事業をやってくださっていることが分かります。夢や希望を持って保育士になった方がやりがいを感じながら働き続けていただけるような定着支援を引き続きよろしくお願いいたします。続けていいですか。
はい、
174ページです。子育て SOS サービス事業なんですが、これ6年度の実績とあとヘルパーさんの今の登録人数をまず伺いたいと思います。
保育課長。
お答えいたします。子育て SOS サービスにおける令和6年度の実績につきましては、延べ利用回数でございますが3473件でございました。続いて現在のヘルパーの人数でございますが、嘱託の職員が4人、パートの職員が11人、合わせて15人となっております。以上でございます。
小野委員。
こちらの事業とても評判が良くて、ご利用された方はまた使いたいというふうにおっしゃる声をよく聞くんですけれども、最初に接していただくヘルパーさん の, その対応というのが非常に大事だと思うんですけれども、このヘルパーさん の, その対応の向上等につながるような研修とかその辺をどういうふうに持っていらっしゃるのか教えていただきたいと思います。
保育課長。
はい、お答えいたします。サービスの質の向上に向けた研修体制ということでお答えさせていただきますけれども、毎年度おおむね3回程度職員全体で内部の研修の実施ですとか、あるいは外部の研修にも積極的に参加しておりまして、年2回程度希望者を募りまして参加している状況でございます。なお新規のお客様に対しましては、まずは状況を確認する必要もございますので、2人体制で訪問させていただくというような対応もしてございますし、あるいは新規に採用したヘルパーにつきましては、入職時にマニュアルによる研修を行っているほかですね、入職1ヶ月から3ヶ月程度はベテランのヘルパーと2人体制で支援を行うなど、サービスの安定ですとか質の向上に向け取り組んでおります。以上でございます。
小野委
員。はい、ありがとうございます。本当にこう意欲的なヘルパーさんは、まあ、さらにスキルアップして子育て中のお母さんたちのお役に立ちたいっていう方もいらっしゃるように聞いてますので、またその研修内容等もよくお考えいただいて、皆さんが本当にスキルアップできるようなお取り組みをよろしくお願いいたします。と続けていいですか。
はい、どうぞ。
178ページです。母子家庭自立支援事業のうち、高等職業訓練促進給付金とその下の自立支援教育訓練給付金、こちらの内容と実績についてまず伺いたいと思います。
子ども家庭課長。
はい、お答えいたします。高等職業訓練促進給付金は、母子父子自立支援員の就業相談を通じて、母子家庭の母および父子家庭の父の就業を支援するため、養成期間で6ヶ月以上のカリキュラムを就業し、看護師、保育士、美容師等の資格を取得しようとするもので、経済的に就労と就学が困難である者に対し、上限4年の生活費を支援するための給付金を支給することにより、資格取得を容易にし、就労に結びつけるためのものでございます。また、自立支援教育訓練給付金は、資格取得の講座を受講した方に対し、その受講費用の一部を補助するものでございます。以上でございます。
小野委
員。はい。実際この2つの事業を利用された方のその後の就職の状況、またスキルアップしたことによって給料とかその辺がどうなっているのか、ちょっとその辺も教えていただきたいと思います。
子ども家庭課長。
はい、お答えいたします。高等就業訓練促進給付金の実績につきましては、就学中の方を含め53人に令和6年度は支給しまして、令和6年度に卒業し資格を取得した21人のうち、看護師6人、准看護師4人、保育士1人、美容師3人、栄養士1人、 IT 関係4人の計19人が就職につながっております。また自立支援教育訓練給付金の令和6年度の実績につきましては、11人の方に支給し、IT 関係6人のうち4人が事務職、準看護師2人、看護師2人が勤め始めまして、11人のうち8人の方が就職につながったことを確認しております。お給料等につきましては、常勤、非常勤とありますが、安定した職業につながっております。以上でございます。
はい、
はい、ありがとうございます。本当に一人親 の, 方たちが給料アップとか安定した収入の確保につなげていただくための非常に有効な事業だと思います。意欲を持って申し込んだ方々だと思いますので、全員が講座を修了できて、また資格を取得して、その次のこう安定した生活ができるような、そういう丁寧なフォローアップの方をよろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。宮原委員。
170ページの託児業務委託料についてお伺いしたいんですけれども、現在のカシノキの利用者数の推移について、ここ数年どうなっているか、数字をお願いいたします。
こども家庭課長。
はい、お答えいたします。子育て何でもセンター内にあります託児ルームカシノキの利用者数の推移でございますが、令和4年度から12,002人、令和5年度は11,330人、令和6年度は11,185人となっております。以上でございます。
宮原委員。
まあ、大体横ばいに入ってきたか、減少傾向にも入ってきているかと思いますので、令和7年度の数字を見る必要はありますが、これ利用する曜日や時間にかなりの偏りがあると思いますので、ぜひ今年度あたり集計の方法を再検討いただいて、今この施設の拡大についてはそのデータと出生数を加味してから決めていただくようにお願いしたいと思います。どう続けてよろしいでしょうか。はい、その下にある気になる子対策補助金についてお伺いします。この制度が始まったのは何年かということと、制度の説明をお願いいたします。また1円あたりの支給額についてもお願いいたします。
保育課長。
はい、お答えいたします。気になる子対策補助金につきましては、平成27年度から、事業開始になっております。内容につきましては、障害があると判定されてはおりませんが、発達、行動、情緒面に特性を持ち、特別な対応が必要とされる園児の保育を行った場合に必要となる人件費等に対しまして、年間園児数の 5% に1万円を乗じた額を補助金として交付するものでございます。令和6年度の実績ということでございますけれども、私立保育所等82円に対して約5400万円を交付しておりまして、1円あたりの平均で申し上げますと約65万円の交付額となっております。以上でございます。
宮原委員。
この金額は始まって以来同じ金額で推移しているというふうに考えてよろしいでしょうか。
保育課長。
補助の基準ということであればおっしゃる通りでございます。
宮原委員。
ありがとうございます。だいたいどの調査を見ても年々気になる子は増加しているというふうに思っています。時間があるときに時々市内の保育園を見学させていただきますが、やはりクラスの保育風景を眺めているとクラスに数人見かけるというような状況があります。気になる子について非常に現場も苦慮していて、集団保育というのは何かというような保育園の原点に当たっているということを、その壁に当たっているということを保育関係者の方からもお話を聞きますので、ぜひ療育につなげるまでの苦労や保護者対応、保育士確保や保育士さん自体の疲労感というのもあろうかと思いますので、制度開始から10年かかっていて状況もかなり変わりつつあると思いますので、現状にあった支援を検討する時期に入っているかと思いますので、その点をどうぞよろしくお願いいたします。続いて176ページの保育所費の各所整備工事について、整備内容と修繕の状況について答えられる範囲でいいので報告をお願いいたします。
保育課長。
お答えいたします。各所整備工事の内訳ということでございますが、件数で申し上げますと27件の工事等を行っておりまして、プール等の改修工事ですとか、トイレの用紙化ですとか、さまざまな公立の保育所の修繕を行ったということでございます。以上でございます。
宮原委員。
予算も増額していただいて、工事が進んでいるということで、引き続き公立保育園の、整備工事をどうぞよろしくお願いいたします。以上になります。
他にありませんか。林委員。
3点、ありまして、まず1点目が167ページ8ページのところですかね。子ども家庭科経費の中の下から4行目のところに、 交通維持手当金額は5万7000円と少ないんですけど、これについて制度説明からお願いいたします。
子ども家庭課長。
はい、お答えいたします。交通維持手当につきましては、交通事故により父親や母親が死亡もしくは心身障害の状態となった、義務教育終了までの児童を養育している保護者に、交通維持手当を昭和44年から支給しております。以上でございます。
林委員。
金額的なものも含めてちょっと、まあ、時代もだいぶ経ってきたんでどうかなというふうに思うんですが、なんだ、主要施策の84ページのところを見ますと、受給している人は交付対象2名ということなんですけれども、まあ、そんなに多くないのかなとは思いますが、このあたり担当課としてどのように捉えているのか教えてください。
子ども家庭課長。
はい、お答えいたします。支給金額についてですが、中学生で月額3000円、小学校で2000円、就学前の児童で1500円となっております。今現在2名でございますが、だんだん年々卒業ということで、今現在は令和7年度は対象者がいない状況なんですけれども、まあ、時代に合わせた金額等々というのは検討していければと思います。以上でございます。
林委員。
はい、よろしく検討のほどお願いいたします。続きまして、はい、続いてですが、これが175ページの方になりますかね。175、176のところの、3巻2項3目の保育活動促進事業の中に入ってくるのかなと思いますが、主要施策の91ページのところにプール管理研修会っていうのがちょっとこれあるんですけれども、これ内容について教えていただければと思います。
保育課長。
はい、お答えいたします。プール管理研修会につきましては、安全かつ衛生的なプール活動の実施を目指しまして、毎年6月ごろ各保育所等のプール活動が始まる前に開催をしております。本研修会は公私立の保育所等の職員を対象にいたしまして、市の学校薬剤師会より講師をお招きして実践的な知識を得られる貴重な機会となっております。令和6年度につきましては84施設にご参加いただきました。以上でございます。
林委員。
まあ、ここから聞くのがどうかと思うんですけれども、学校なんかだと水温と気温を合わせて65を超えた場合にその日のプールの利用を見合わせるみたいな話がありますけれども、保育所の方はこの辺どうなってるんだか教えていただけますか。
保育課長。
はい、お答えいたします。公立保育所におけるプール活動の実態ということでお答えをさせていただきたいと思いますが、毎年7月上旬から8月末の期間で各園の実情に応じましてプール活動を実施しております。プール水の水質管理を行うことはもちろんのこと、保育者だけでなく監視員も配置いたしまして、さらに熱中症対策等を行いまして、そういった徹底をしながら実施をしております。先ほど学校とというお話がございましたが、保育所の方も同様な対応をしておりまして、今年度は本当に大変な暑さでございましたので、気温ですとか水温、あと WBGT 暑さ指数ですね、そういったものを考慮いたしまして、危険な暑さの日は、中止をするなど安全を最優先した部分もございます。この結果、多くの園でプール活動はこの期間中10日程度となっております。以上でございます。
配信。
まあ、ちっちゃい子どもたちと私立の状況がどうなのかなっていうのがありますけど、水遊びだとかそういう部分どううまくやっていくか、その辺いろいろ課題だと思いますので、ぜひとも保育課の方でもさまざま情報を集めながら、夏休みという長期の期間がない、保育事業の中でどういうふうにこの辺取り扱っていくか、ちょっと検討していただければ大変ありがたいなというふうに思います。続けまして、はい、これはですね、予算的には決算的には177ページ8ページの3巻2項4目の母子生活支援施設運営事業なんですが、これ92ページ主要施策92ページ見ていただくと、この施設の 入所可能世帯っていうのが18世帯って書いてあるんですけれども、実際6年度どんな状況だったのかお話をお伺いできればと思います。
子ども家庭課長。
はい、お答えいたします。令和6年度につきましては3世帯の入所がありまして、6人の母子が入所しております。現在も同じ状況となっております。以上でございます。
林委員。
この入所可能18世帯って書いてあるんですけど、ちゃんと18世帯全部もし来た場合に入れるんですか。
子ども家庭課長。
建物自体が年数は経過しており、老朽化の部分というのもありますが、必要な部分というのは修繕等を行いまして対応していきたいと考えております。
他にありませんか。小野委員。
すみません、172ページの子ども発達支援センター事業なんですが、こちらの説明書の88ページのところに、上のところに保護者支援事業として正規式ペアレントトレーニング19回35人というふうに書かれているんですけれども、こちらのトレーニングの内容とどんな方が対象になったのか、その辺を教えていただきたいと思います。
子ども発達支援センター所長。
お答えいたします。ペアレントトレーニングについてですが、保護者が子どもの行動への良い対応方法を習得することで、子どもの適切な行動を増やし、子どもの健やかな成長発達を促進するとともに、保護者の育児ストレスの軽減を図るプログラムでございます。対象となるのは、当センターに来所相談されている保護者で、当センターの心理師が講師を務めます。1セッション90分を6セッション行うサイクルを1クールとしまして、年間3クールを行い、年度後半にフォローアップを1回実施しております。以上でございます。
小野委員。
丁寧な研修等を行って、保護者の方の育てにくさっていうのの解消につながっているのかなと思って、非常にいい事業だと思います。今後児童相談所が解消して、そこからの情報提供も増えるんじゃないかなというふうに思いますので、増えたとしても、十分な体制でその育てにくさに対しての不安を抱えている保護者の方に寄り添っていただけるような取り組みを今後またよろしくお願いしたいと思いますので、お願いします。以上です。
他にありませんか。三井。
私から5点あります。1つ目が178ページの、失礼しました、168ページでした、すいません。すいません。の一番下の児童福祉総務費の子ども家庭科経費の一番上で、子ども子育て会議の委員報酬ということでちょっとお伺いをいたします。児童福祉の向上を図るためということで、有識者も含めて委員が会議をされているということなんですけれども、令和6年度における会議内容についてお伺いをいたします。
子ども家庭課長。
はい、お答えいたします。令和6年度の子ども子育て会議につきましては、幼保連携型認定こども園の設置認可についての審議、それと第3期子ども子育て支援事業計画の策定内容についての審議を行いました。以上でございます。
三井。
何か委員会の中で特徴的な意見だとかご質問だとかってありましたか。
子ども家庭課長。
はい、お答えいたします。委員の方々からは、本市の放課後児童クラブが抱える課題等について、ご意見もいただきました。新たに策定した子ども子育て支援事業計画に、今後放課後児童クラブが抱える課題に、重点的に対応していく方向等を記載すると、改定を行いました。以上でございます。
三井。
はい、ありがとうございます。私もネットで会議内容を見て、委員のから の質問だとかご意見というのは大変大事なものであるかなというふうに伺いましたので、ぜひ参考にしていただきたいと思いますし、今後の児童福祉の向上に向けて取り組んでいただきたいというふうに思います。次いきます。次が168ページ、その下の、ちびっこ広場遊具改修工事についてお伺いをいたします。
令和6年度では212万800円ということで記載されていますけれども、主要施策の84ページに記載されているように、実施広場は13箇所というふうに書いてありました。改修数として、17基あるのは、17基だっけ、ちびっこ広場は、すいません、84ページ。改修数として17基ということで、記載されていますが、本市のこのちびっこ広場の箇所数または遊具の数というのは、全体でどのくらいあるのか、お伺いをしたいと思います。
子ども家庭課長。
はい、お答えいたします。令和6年度を待つ時点でちびっこ広場は市内に119箇所ございます。改修工事費の内容は主に遊具の老朽化や返還に伴ったものでございます。で、今回令和6年度は13箇所のちびっこ広場のうち遊具12基の修繕、それと5基の撤去を実施したものでございます。以上でございます。
三井。
はい、了解いたしました。また分かったらでいいんですけれども、この特徴的にもうどういった遊具の改修が多いのかだったり、改修するのにするにあたって、その、改修ができる、なんていうんですかね、改修工事にかかる日数っていうのが、どのくらいあるのか分かったらで教えていただきたいと思います。
子ども家庭課長。
はい、お答えいたします。修繕撤去の内容につきましては、ブランコ等と座面の、交換修理であったり、遊具の色を塗り替える、そういった修繕というのが多くございます。また撤去に関してもありますので、通常であれば1日で終わるんですが、撤去の場合はその事前で数日かかることもあります。以上でございます。
三井。
はい、ありがとうございました。改修工事にかかる日数というのも、公園で遊んでいる子どもたちにとってはやっぱり危険な場所であったりするので、そこら辺の安全というものをしっかり確保していただきたいというふうに思います。続いてです。続いて170ページになります。3課2項1目の保育課経費の病児・病後児保育施設予約システム運用等業務委託料269万5000円についてお伺いいたします。これは昨年の2月から運用が開始されたというふうに認識しておりますけれども、このシステムの活用状況についてお伺いいたします。このシステムの主な特徴と利用の流れだったり、対象施設についてもお伺いさせてください。
保育課長。
お答えいたします。病児・病後児保育施設予約システムでございますけれども、おっしゃるとおり令和6年2月より運用を開始しております。現在市内7施設すべてで導入いただいてございまして、令和6年度におきましては当該システムを通じまして延べ2550回の利用がございました。あずかる子ちゃんという、サイトにアクセスしておきまするような形になるんですけれども、事前にアカウント登録しておくことで、いつ、急に病児・病後児を利用するというような状況になりますから、リアルタイムでいつでも予約できるということでございます。で、評判も空き状況が確認しやすいということもございますし、あるいはお子さんとお忙しい時間にやっぱり電話での予約というのはなかなか難しいというところで、少し時間が空いたところでインターネットを通じてスマートフォン等で予約できるということで、非常に便利になったというようなお声をいただいております。以上でございます。
三井。
はい、了解いたしました。保護者 の子育てとも就労の両立的な支援ということにつながっていくのかなというふうに思いますけれども、今後も充実した施設整備と、の推進だったり、財政支援にもご尽力をいただきたいなというふうに思っています。以上になります。次いいですか。
はい、
次です。で、次が172ページになります。
上の方の子ども救援センター事業についてお伺いをいたします。主要施策の87ページにある児童虐待に関する問題、または家庭における児童の養育に関する問題だったりということで記載されてあります。この児童相談件数や女性相談件数が記載されておりますけれども、過去の実績と比べて令和6年度についてはどのような状況になっているのかお伺いをいたします。でまた6年度 の実績から重大案件などはあったのかお伺いをいたします。
子ども救援センター所長。
はい、お答えいたします。子ども、児童相談件数でございますが、おおむねですね、令和6年度、1700円に対して、前年度もですね、同水準で、推移をしております。また、女性相談件数でございますが、これもですね、前年と同数を、推移をしております。児童虐待のうちですね、重大案件につきましては、まず、本市の児童虐待に相談があった場合ですね、まず職員が家庭訪問などを行ってですね、子どもの安全を行っております。子どもにあざや怪我があった場合には、その程度、経緯、保護者への指導が当たっております。その際ですね、子ども本人から保護を求めたり、保護者等がですね、虐待を認めなかったり、また援助や指導に乗らなかった場合にはですね、市として調査対応を行った上、虐待のリスクが高く、子どもの安全を確保する必要があるということで、判断した場合には、一時保護の権限を有する群馬県児童相談所の方にですね、送致などを行い、対応を引き継いでおります。令和6年度につきましては、児童相談所に送致した件数でございますが、16件でございます。10月以降、高崎市に児童相談所が開所されますので、こういったことから、一時保護の権限を持ち、一貫した対応をしていくことになりますので、関係機関と連携を図りながら、子どもの安全確保に努めていきたいと考えております。以上でございます。
三井。
はい、丁寧なご説明ありがとうございました。本年10月1日からは新しく児童相談所ができるということで、統合されるわけでありますけれども、ぜひですね、今以上とは言わず、もう全体でできる形で全力で行っていただきたいというふうに思っております。ありがとうございました。次です。178ページです。3巻2項4目の、児童館運営事業についてお伺いをいたします。主要施策に92ページになりますが、各児童館の利用児童数が記載をされています。そこで一番右側なんですけれども、中高生の利用っていうところで、私も見てちょっと1800人ぐらいいるんかということで、ちょっとびっくりしてたんですけれども、この年齢層が利用するということで、開館日数であれば1日2日っていうところなんですけれども、この中高生がどのようにこの児童館を利用しているのか、そういった状況をお伺いしたいというふうに思います。
子ども家庭課長。
はい、お答えいたします。令和6年度の児童館における中学生高校生の利用者数が、今ご案内ありました1835人となっておりまして、利用児童全体の約 5.5% となります。利用の仕方については、小さい子もいらっしゃいますので、年少の兄弟に付き添ってのご利用であったりとか、友人とかと一緒にですね、卓球、将棋というのを楽しむ利用が多くなっております。各館におきましては、午後に中学生高校生向けのイベントを開催したり、来館しやすいような工夫というのを各施設で行っております。以上でございます。
三井。
卓球だったりということで、こういったものはここに記載されている児童館以外にあるということでよろしいんですか。詳細な説明をお願いします。
子ども家庭課長。
卓球につきましては、群馬児童館の方に、常にできるように卓球台が置いてあります。 また将棋はすいませんちょっと出てこないんですけれども、そういったイベントを行ってまして、大人と将棋を楽しむというようなそういったイベントを開催しております。以上でございます。
三井。
はい、ありがとうございました。なぜこれ聞いたかというと、やはり中高生でも利用できるそのなんていうんですかね、遊び道具っていうか、そういったもの必要かなというふうに思いますし、ネットでも見たんですけど、バンドの練習ができるということで、そういった施設もこの児童館以外にあるんだということが分かりました。そういったものも含めて中高生も利用できるようなものを作ってほしいなという要望でありますけれども、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。審査の途中ですが、この際暫時休憩いたします。